ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの吉田智美です。これからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは緑ファームよりお越し、皆さんにお越しいただいております。まずは紹介お願いします。
Hello, this is Chuck from Midori Farm. こんにちは。
Midori Farmから来ました、チャックです。こんにちは。
あと、Midori Farmをお手伝いしているジュリエットです。
私は今日は通訳をします。私も NPO グローカルセンターで働いてます、山田ひらと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あともう一方、フランス人のレオさんが今撮影に入っています。今日はすごく国際的な面々にお越しいただいているんですけれども、この緑ファームさんというのは、滋賀の朽木山あいの朽木で、農家を営んでおられます。日本の食料事情が自給率が 40% を切っているっていうこの状況の中で、そうしたことに問題意識を持って、もっと日本の食事情が健全になるようにっていうことで活動をされているということですが、まずチャックさん、日本でこういう活動をしようと思われた、まずここの活動を始められたきっかけっていうのは一体何だったんでしょうか。
So why and how did you start working on this activity and started farming in Japan?
About 10 years ago I fell in love with a little valley up in the mountains and I wanted to buy some land and build a small house. But I couldn't, so I just started farming instead.
何年か前にそのちっちゃな田舎にある峡谷のような朽木の場所を訪れて、すごく好きになって、ちっちゃな土地で、家でも建てようかな、ちっちゃな家でも建てようかなと思ってたところ、それが叶わなくて、とりあえず農業やったら貸してやると言われたので、そういう形で始まりました。
農業だったら貸してあげるっていう、農業だったらっていうのはどうしてだったんでしょうかね。
So、the only option that you had was just have farming to have the land. But why was that farm? Why was it? Why they let you only do the farming with the land?
Well,、the people who owned the land were farmers、in their younger days, but they were too old to farm anymore.And they were very happy to have someone come and use the land for free to continue farming the soil that they've been working their whole lives and their parents' parents back generations that was just being lost because nobody wanted to farm it anymore.
そのファームをしてくれたらって言ってくれた方たち自身がすごくお年寄りで、長年続けてきた農業を続けられなくなって、で彼ら そのお父さんであったり、そのおじいちゃんであったり、先代に続いてずっと育ててきた土地っていう土そのものを誰も使う人がいないと、そういう意味で新しくまた農業をしてくれる人がいたらいいなっていうことで、そういうオファーを受けたというか、
つまり元からやろうと思ってそこの場所に行ったというわけじゃなくて、もう土地をそこに住みたいっていうところから始まったものなんですね。
So actually the farming wasn't your particular、reason to start it, like interested in that place?
That's correct.、I really started farming just as a hobby, but I fell in love with it. It's such a great thing to be doing, and as I got betterAnother older gentleman asked me to use his land as well, and I got a little bit better, and then another gentleman asked me, and now I have four fields, and it's become so much I just started asking people to please come up and help or participate or visit this beautiful area.
まあ、本当にもともとただの趣味としてそうやって始まったものがちょっとずつ農業自体の腕が上がっていくにつれて、ああじゃあ俺のところもちょっと面倒見てくれやって言って、気がつけば4つも土地を譲り受けてそこで農業をする。でそれがまた口コミで広まってボランティアの人たちが助けに来てくれたり、そういうサイクルができました。
あすごい。
There was also a campground in the area that was alsofalling into neglect, and it was a great place to have some events, and it was a great reason to bring more people up to the rural area to kind of rejuvenate things, help with the farming, help with the nature preservation that was being left alone. And as things became bigger and bigger, I just started doing presentations in the city as well here in Kyoto to try to attract more people to the kinds of activiesthat would help these rural areas and the food systems in Japan.
あの近くに、まあ、キャンプをするような施設もあって、mm. ただだんだん荒廃してきているようなところで、ちょうどこう人が集まれるようなそういう場所があることに目をつけて、mm. あのまあ、ちょっとずつイベントをするようになって、oh. その農業っていうもののこう活動を助成していく動きができてきて、それをするとまた町の人からじゃあこのイベントで話してくれないかということでお声がかかって、mm. 去年も3回ほどそういうイベントで自分のやってることを紹介するチャンスがっていうような広がりがどんどん大きくなっていっています
。うん、あ素晴らしいですね。そのイベント、チャクさん開催されてるイベントっていうのはどういったものなんですか？
So what kind of event are you organizing or are you getting involved with?
Well, now that it's winter, we're doing sledding events, snow days, because there's about 60 or 70 centimeters of snow. So there's no farming to do, but there's a lot of great space to enjoy the snow.For kids and adults. And then in the summertime we do events with camping, hiking, playing in the river, visiting the farms, doing barbecues and things like that.
あの最近は雪がもう70センチぐらい積もるの で、 でそこに子どもたちであったり、その家族のお父さんお母さんたちを呼んで一緒に雪遊びをしたりであったりとか、夏であればもちろんキャンプをしたり、それから近くに川があるので川遊びをしたり、で農場を訪れたり、でみんなでバーベキューをするといったこともしてます。
楽しそうですね。もう小さい子たちが自然に親しめるようなイベントっていうことですね。
So like the events for kids, which can like who can actually reach to the nature and to get to know the nature, it's a great opportunity for them.
That's right. I'm a father myself, and I want my son to grow up with a great appreciation for nature and the opportunity to experience it firsthand, not on a computer or on a screen, and to be able to eat healthy food and experience the kind of good, clean fun that I think most parents would like for their children.
まあ、自分の一時の、まあ、息子の父親として彼にやっぱりこう自然っていうものに感謝することを覚えてほしいですし、そういうところであの土に触っていわゆるパソコンとかそういうすごく無機質なことに時間を割くよりも、美味しいものを食べて健康的に生きて、でしかもそういう綺麗な環境でいい自然の環境でいろんなことが学べるという機会はきっとどんなお子さんを持つ両親にとってもこう同じことを望んでるんじゃないかなと思ってます。
そうですね。本当になかなか今そうした自然に触れ合える場所っていうのが少なくなってますからね、すごくいい体験になるんじゃないかなと思いますね。
As a factor, there are like opportunities decreasing for kids to be able to access to those natures or to get to know those things. So it's going to be amazing natural education system from like in the future.
The campground we used at the time is closed now, but I'm going to be on the management committee to reopen it in April.And we're going to start a brand new year of education, and it's actually called the Hera Furiai Senta. It was founded about 15 years ago in the valley.
15 years ago. まあ15年前ぐらいにそういうあのフリアセンターで広あのコミュニティがあったのにもかかわらず閉まってしまって、でそれを実は4月から自分がそのマネージャーになってもう一度再開をする予定です。
そうなんですね。今あのすごく海外の、 あのいろんな国の仲間たちが 参加されてるかなと思うんですけど、今緑ファームさんは何人ぐらい仲間がおられるんですか？
So, well, as we can see, there are so many like international people getting involved with this. But、how many people in total actually in your kind of team or organization do you think?
It's hard to say because people have their own level of commitment or support, but、mm. I'd say about 10 or 12 people、that have helped us this past year and who are willing to help again.、and hopefully there'll be even more Japanese people in the future. That's our real goal, is to connect with the local communities and to allow them to develop things for themselves.
まあ、あのいろんな関わり方をしてらっしゃる方がいるんですけど、こう定期的にあのここな、まあ、1年で、手伝ってくれてるのが大体10人から12人ぐらいで、ただやっぱりもっと日本の方にあの興味を持って参加していただきたいですし、自分たちも日本人の方自身の問題をその自分たちの地域で解決していくような動きがもっと広がればいいなと思っています。
そうですね、日本の問題ですからね、これは。
そうですね。
それではここで一旦ミュージックブレイクに入りたいと思います。ニール・ヤングでオールドマンです。どうぞ。本日のゲストは緑ファームの皆さんにお越しいただいております。チャックさん、あのいろんなところで、プレゼンテーションをされているということなんですけども、あのどういった内容でされているんですか？
So what kind of things are you always like present and all those events you've been joining?
Well, as I started doing the presentations, actually it was a big education for me to learn about the food system and the situation with farms here in Japan.
まあ、あのプレゼンテーションを通して自分自身もいろんな学びの機会をもらって、それを通してあの今の現状についてちょっとリサーチをすることができました。
It was very upsetting to learn that、Japan is below 40% self-sufficiency、that we are losing farms more and more every day. 30% of the farms closed over the past 10 years and corporate farms which use harmful chemicals are up 240%And the average age of a Japanese farmer now is over 65 years old.
そうですね。で、その中でやっぱりショッキングだったことが、まあ、まず日本の自給率っていうかもう 40% 割ってきている。で、この10年間だけで 30% の日本の農地っていうのが減って、でその代わりに、まあ、大手の企業とかが管理するような、農場が 240% 増えて、ってことはよりこういわゆる農薬を使ったケミカルな食料品がどんどん増えて、で実際にまだ農家を続けられてる日本の人たちっていうのの平均年齢がもう65歳を超えて
65歳。
はい、そうですね。
そういうことをどんどん見つけて本当にもう驚きでした。
その中でやりながらこういった課題っていうのにあのぶつかるというか見つけていったっていうことですかね。
So like through the farming, you know, which was just your hobby, you just started like realizing, oh, there's a big issues which is happening in Japan.
That's right. I felt suddenly like, I don't know how to say, but maybe I had a calling. I was just in the right place at the right time.I had the right skill set and experience to be able to do something about this. I'm not a full-time farmer, so I had time to interact with others and really research and start to get more people involved. And now I have a very high hopes that we can change the food system in the Kyoto area for the better.
あのでもそれに気が付いたことで自分のいわゆる転職なんじゃないかと、逆に自分の持ってる能力でこの場所でこの問題を解決できるようなポジションにいることに気が付きました。自分自身別にプロのいわゆるあの農家のものでもないし、あの日々勉強として、しかも自分が他にの人いろんな関わりを他の人たちも持ってるので、そういうところを通じて活動を広げていくこともできますし、あのそういう自分にしかできない形でどんどん京都っていうこの地域の食の問題っていうのをいい方向に改善していけたらいいなと思ってます。
ああ、 でも本当にお話を聞いてるとどんどんどんどんその方に導かれていっているっていうのが本当に面白いなというか、おっしゃったように転職っていう言葉がぴったりなのかなという感じがしますね。
I can tell like it's like a snowballing, you like developing a lot and in such a quick way, and which is very exciting to hear.
Thank you very much. We're starting a composting problem, a program, not problem. We're starting a composting program. We're doing seed saving, educational events, and we have a lot of volunteers now. And our customer base is growing even bigger. But one of the things we're most interested in doing is to involve more Japanese people in our group and in the process of taking back our food system and the natural surroundings and making all of our lives even better. So it's a big shout out for any Japanese person or anyone who's interested to get in touch with us and join us in this organization.
そうですね、まあ、先ほども言ったんですけど、もっと日本の方に興味を持って参加してほしいと、この1年間で、まあ、そういうふうに地域の方に知ってもらう機会も増えて、ボランティアの方もたくさん入ってきてもらって、ただやっぱり外国の方が多いので、そういう意味でそのもっと日本人の例えば消費者で購買者っていうものを増やして、自分たちの地域の問題っていうものにこう目を向けてもらって、でその活動が本当に一人一人の個人の生活レベルっていうものをより良いものにしていけるのがこのミドリファームの本当のこう理念じゃないかな、目的だなと思ってます。
とボランティアも随時募集中。
そうです、日本人の、so、you're always like seeking for more volunteers, especially from this area as a Japanese people.
That's correct. If I mean really ifThe trends towards the decrease in farms and the aging of farmers is really to be reversed. The younger Japanese generation should be a part of it. That's the long-term goal.
そうですね、今どんどんどんどん高齢化してきてる、その農家の人たちが持ってる知識であったり技術っていうのを、もう今まさに若い人たちの世代っていうものが受け継ぐ絶好の時期なんじゃないかなと。でそういうことを手助けするのがミドリファームの一つの、目的でもあるんじゃないかなと思ってます。
Of course, older people are welcome as well. I'm almost 50, so it's not like we're just trying to hold out for young people, butWe want anybody and everybody to come and feel the soil and to taste the vegetables and to soak up the nature and to fall back in love with it. Like, we all want to.、
うん、もちろん若い世代だけじゃなくて、全世代の人たちに来てほしいですし、本当に美味しい野菜食べてもらって、それを感じてもらって、自然ってものを感じてもらって、今まで、まあ、日本にあったその伝統的なものをもう一回取り戻して、より良い社会、持続可能な社会を作っていけるのが一番理想です。
はい、ボランティア募集ということで、やってみたいなっていう方はぜひミドリファームさんに
そうです、ね、いろんな形で購買していただいたら本当にお願いします。
で今本日もう一方ジュリエットさん、
はい、
来ていただいてるんですけど、うん、ジュリエットさんイギリスから来られてる。
そうです、はい、
もともとこのミドリファームに関わることになったきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、2年前に北の天満宮の向かい側にある妖怪奏法っていう、うん、アートイベントスペースでチャックに出会って、でその時は、まあ、緑ファームが始まってる時でまだ野菜とかも作ってなくて、でまあもともと食とか食べ物はどっから来るかとか、うん、何を食べることでどういうふうにコミュニティとか世界とかを良くするとかにつながるかに興味を持って、でチャックさんがじゃあもしよかったらミドリファームを手伝ってくださいって言って、一回行ってそのコンテナみたいなのを作り始めて、で6ヶ月ぐらい行けなかったんですけど、次行った時にもうすごい野菜ができてて、
それに感動して、
そうですね、ペースがすごくて
あでもそうですね、食べるところから世界の平和とかそういうもっといい流れにつながっていくっていうことですね。
is like, yeah, so it's eating, which is like one of the most basic element of everyday life for everyone. But then that's the first step to actually make the change better.
I think that is probably the most common way for someone to interact with something that's both good for their body and good for the environment. By supporting small local organic farming, you're supporting the people who are trying to reverse climate change and who are really taking care of the environment. We're the last people who are really doing that as an industry. So I hope as many people can get involved as possible, even just by buying the vegetables that they would buy anyway.
まあ、もちろんその食べるっていう食べ物っていうものがきっと私たちにとって一番身近で手軽にこう関われる部分じゃないかなと。そのより良い社会を作るために、まあオーガニック、自分の地域の農家の方が育ててるその食べ物を買うだけで、野菜を買うだけで一つずつ変わっていく。でそれがいわゆる、まあ、もっと大きな世界規模の地球温暖化であったり、そういうことに立ち向かっている人たちを支援することにもなったり、そういう意味でもっと大きな未来であったりポテンシャルっていうのがそこにあるんじゃないかなと思ってます。
すごく本当に一つ食べ物一つ選ぶにしても、そこでちょっと、ね、ちょっと気持ちを変えるだけで全然何を選ぶかっていうのが変わってきますね。
It's really important to like to be able to choose and then think about where this comes from, you know, about the food.
I agree, and we're starting a system called the Teike system, which in English we call community supported agriculture, where people can become a subscription member to Midori Farm. And for a fee, they can get a box of vegetables every week or two and really participate not only in help saving us from global warming and other natural disaster, but also to be able to eat the food that's grown locally and organically and responsibly.
自分たちが今進めているもので定型プロシステムっていうのがありまして、まあ、要はこう例えば2000円を農家の人に月々払って、それで毎回本当にシーズナブルな季節の野菜っていうのを農家の方に届けてもらうようなシステムをまあやってますと。でそれがこうちょっと聞こえは大きいような町家の中とかじゃなくても、美味しいものを食べて自分の健康にとっても社会にとってもいいことがそれを通してできる。でそういうこともたくさん今働きかけをしています。なのでそういうところから参加していただくのも一つ大きな一歩かなと思ってます。
ありがとうございます。いやちょっと時間がなくなってきてしまったんですけども、最後にイベントの情報を、はい、
So, well, would you like to introduce some event which is coming soon?
Yes, our next snow day will be February 11th or 12th. We haven't set the date yet, but you can contact us on Facebook or through our website to find out more information about that. And we'll have a vegan burger making workshop at Yokai Soho on February 25th in the afternoon. And you can also find out details on Facebook or at our, you can contact us through our website again.
まずですね、今月の11日もしくは12日にまたスノーデーをしますということで、でまた次の週ですね、2月25日の午後にはビーガンバーガー作りということで、ビーガンのバーガーを妖怪奏法というところでみんなで作るというものを企画しています。いろんな詳細が Facebook であったり、それからウェブサイトに載っているので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございます。気になる方ぜひ、みどりファームさんの Facebook と、サイトウェブサイト検索してみてください。本日は朽木で、無農薬の農業に取り組むみどりファームさんの皆さんにお越しいただきました。本日は、はい、それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロー金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。